広報伊万里第684号2011年2月号です。厳しい寒さの続いた1月でした。月が変わって2月の声を聞いたら、鈍色の厚い雪雲が姿を消し、柔らかな日差しが差し込んできました。ほんの少しずつ春の兆しが現れ始めているようです。そろそろ梅の便りも聞けることでしょう。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は大川地保育園の園児たちのもぐら打ちの写真です。地区のお年寄りに習って作った内棒で元気いっぱい地面を叩いています。今月の主な内容、特集、障害者への理解を深めよう、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里市都市景観賞となっています。
特集、障害に対する理解を深めよう。聴覚障害者との触れ合いを通して考える。今回の市民リポーターは新店長の子育て中のお母さん、浅田奈々子さん。以前から興味があった手話を学ぼうと、市が昨年主催した手話奉仕者養成講座を受講。手話の勉強を続けるうちに、少しずつ聴覚障害についての関心を持たれたようです。今回リポートさせてもらったのは松浦町の添島はじめさん。家族構成は妻、母、長男、長女、次男の6人家族。長男と長女は大学と専門学校に在学中で、共に福岡県に住んでいるため、現在は4人で生活しておられます。リポーターの視点1、聴覚障害の現状について知る。生活状況などをリポートするため、松浦町の自宅を訪問し、添島さんにインタビューしました。家族とのコミュニケーションの方法はどうしていますか。聴覚障害があるのは私と妻の2人です。家族とは手話で会話することが多く、たまに筆談を使います。生活する上で困ることは、来客などはチャイムの音では気づかないので、光などで知らせる器具を使っていますが、それでもなかなか気づかない時もありますね。外出した時に困った経験はありますか。以前病院で診察の順番を待っていた時、自分の名前が呼ばれたことに気づかず、ずっと待っていたことがあります。それ以来、順番が来た時は肩を叩いてもらうようにお願いしています。また、外出時に道を尋ねられることがあります。身振り手振りを使って耳が聞こえないことを説明して、初めて分かってもらえます。白い杖を持っていれば視覚障害者だと気づきますし、車椅子を使用していれば足が不自由であることがわかります。しかし、聴覚障害者の皆さんは外見だけでは判断できません。聴覚障害についてもっと関心を持つことが必要だと感じました。お仕事は何ですか？サムコ伊万里に勤務して20年になります。仕事内容は出荷前の商品の検査など、上司や同僚も私を特別扱いではなく自然体で接してくれます。最近挑戦したことは、我が家の増築を自分で行いました。以前家具や建具を作る仕事をしていたのでやってみたのですが、なかなか難しく、1年かけてやっと完成しました。夢はログハウスを建てることです。また大型自動車免許を取りましたので、私が運転するバスで仲間たちと一緒に旅行したいですね。この他にも手話講座の臨時的な講師を務めるなど、多くのことに取り組んでおられ、その前向きな生き方に共感しました。ここで 伊万里聴覚障害者協会の会長内山徹さんにインタビューします。平成19年に唐津聴覚障害者協会から独立し4年目、現在の会員は14人、会員同士で勉強会をしたりレクレーションなどで交流を深めたりしています。市民の皆さんに知ってほしいのは聴覚障害の現状。私たちは積極的に外出していますが、街中には電光掲示板など情報を視覚で確認できるものが少ないと感じています。また地震などの災害の時に対応できる体制づくりが必要だと思います。今後の目標は市民の皆さんとの交流の輪を広げること。そのために多くの人に手話を覚えてほしいと思っています。要約筆記などの支援事業が充実するよう願っていますと話されました。この要約筆記とは、手話ができない人にも情報を伝えることができるコミュニケーション手段です。リポーターの視点2、聴覚障害者の子育てを通して考える。3歳と生後9ヶ月の2児の母親である私が一番気になったのは、お子さんをどのように育てたかということです。子育ては大変だったと思いますが、赤ちゃんの頃はどうでしたか？泣き声を振動で伝える器具を使っていました。ただし泣き声の区別がつかなかったので、妻は子供の様子をよく観察しながら空腹なのかおむつなのかなどを判別していました。小学校の頃は両親が聴覚障害ということでいじめられたかもしれませんが、子供たちは一切そんなことは言いませんでした。授業参観など学校の行事には必ず夫婦揃って参加して、児童や保護者の前でも手話も使っていました。このような障害があることを分かってほしいという気持ちもあって、あえて積極的に手話を使っていたと思います。子育てを通して嬉しかったことは、子供が弁論大会などに出場して私たちの障害のことや手話の大切さなどを発表したことです。長男たけしは伊万里高校3年、平成18年の時、第56回九州高等学校弁論大会に県代表として出場しました。この発表内容の一部を紹介します。心を伝える言葉。私の両親は聴覚障害者で耳が聞こえません。だから家族の会話は手話が中心になります。そういう環境で暮らしてきた割には、私はあまり手話がうまい方ではありません。それは手話をちょっと恥ずかしく感じていた自分がいたからかもしれません。家庭で親子だけの場合は何ともありませんが、町の中で手話を使うと周囲の目がどうしても気になってしまいます。なんとなく注目しているのでしょうが、やはり恥ずかしく嫌だなという感情は自分の中に湧いてきます。その一方で、完璧にマスターして父母以外の聴覚障害を持った方たちと会話してみたいという気持ちもあります。自分の気持ちの整理がつかず悩んだ時期も正直ありました。しかしよく考えてみると、恥ずかしがる必要は全くないことに気づきました。どのような境遇、身体状況であるかは人それぞれ違いがあるわけで、そこに優劣や上下の差はあるはずがないのです。ただ手話によるコミュニケーションの風景が普通の皆さんの世界に少ないために、珍しく見えるということです。ついつい私自身、どこにもありもしない基準で自分を判断していたわけです。私が一番好きな手話は頑張れです。父と母は私が疲れたり落ち込んでいたりすると、この手話でよく励ましてくれます。また野球の試合に行く時も必ずこの頑張れで見送ってくれます。どんな言葉より私は父と母の愛情を感じます。手話の魅力はそのように直接に真心が伝わってくることにあります。これから私自身、もっと手話を磨いて 手話の魅力をたくさんの人に伝えようと思います。以上、沖縄大会の原稿の一部です。また長女の吉江、次男の広志も中学時代に少年の主張佐賀県大会に出場し、共に優秀賞を受賞しました。3人が発表した原稿を読ませてもらいました。どれも胸が熱くなる内容で、一人一人が両親のことを誇りに感じていることがわかります。とても素敵なお子さんたちですね。私たちは普通に育てただけです。厳しいことも言いました。子供たちは私たちの物怖じしない姿を見ていてくれたのかもしれません。一生懸命なところが子供たちに良い影響を与えたのなら嬉しいことです。健常者であろうが、親や子に障害があろうが、しっかり愛情を注いで育てればちゃんと育つし、前向きな姿が大事だと思います。リポーターの視点3、勉強会を通じて手話習得にチャレンジ。聴覚障害への理解を深めるため、伊万里手話の会が行っている勉強会に参加し、簡単な手話の習得にチャレンジしました。手話は言語です。言語といえば音声語だけと思われがちですが、しかし手話は音声を使わず、手を中心とする身振りで表現する言語です。勉強会は毎週木曜日、会員同士の手話のスキルアップや聴覚障害者との交流促進のために実施されています。私が参加したのは入門コース。緊張しながらの受講でしたが、自己紹介の方法など聴覚障害の皆さんに親切に教えていただきました。相手に伝えるためには手の動きだけでなく、微妙な口の動きや顔の表情なども重要だということが分かりました。伝えたいという気持ちと理解しようとする心がすごく大切なんですね。ここで伊万里手話の会の会長山口美幸さんに聞きます。私たちは講演会などの手話通訳のほか、手話講座の講師など幅広い活動に取り組んでいます。会員は28人。仕事や家事に追われながらも、伊万里聴覚障害者協会の皆さんと一緒に活動を続けています、と話されました。手話ができる人がもっと増えたらいいですね。はい、たくさんの人に聴覚障害について関心を持ってもらい、手話を覚えてもらいたいと思います。でも、手話を覚えてからでなくても、交流する方法はいくらでもあります。メモ用紙をいつも持ち歩けば、筆談もできますし、今では携帯電話に文字を入力して見せ合うことでコミュニケーションを取ることができます。大事なのは交流したいという気持ちだと思います。聴覚障害者とコミュニケーションを取るとき、手話ができないから無理、手話を覚えてからと思っている人が多いと思います。しかし手話を覚えてから聴覚障害者と交流するのではなく、聴覚障害者と交流する中で手話の必要性を感じて手話を覚えていくことが大事だということに気づきました。この考え方は聴覚障害だけでなく、あらゆる障害についても同じようなことが言えるのではないでしょうか。まずはさまざまな障害があることについて知り、理解を深め、そして積極的に障害者と交流していくこと、それが一番大切なことだと思います。添島さんからは人生の先輩としてさまざまなことを学びました。添島さんが障害者であることを忘れるくらい自然に会話ができました。障害があってもなくても、まずはお互いに交流すること、分かり合おうとすることが大事だと改めて感じました。今回は伊万里手話の会の方に同行いただき、なんとかリポートすることができました。貴重な体験ができたことに感謝します。今後もこの出会いを大切にしたいと思います、と市民リポーターの浅田奈々子さんでした。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。平成23年度から 国保税が改定されます。医療費の増加などで国民健康保険会計がピンチ。日本では全ての人がいずれかの医療保険に加入する国民皆保険制度が取られており、国民健康保険国保制度はこの国民皆保険制度を支える医療保険の一つです。この国保制度は病気や怪我をした時に安心して治療を受けられるように、日頃からみんなでお金、国保税を出し合い、お互いに助け合う大切な制度です。現在伊万里市では、市民の約 27% にあたる 15,720 人が加入しています。伊万里市が保険者として運営しており、その財源は加入者、被保険者が納める国保税と国、県、市の負担金などで支えられています。しかし伊万里市の国保会計は大変厳しい状況にあります。加入者の高齢化や医療の高度化に伴う医療費の増加、長引く景気の低迷などによる国保税収入の伸び悩み、老人医療制度の改正、介護保険給付の伸びなどに伴う介護納付金の増加など、これまでは基金を取り崩して医療給付などの増加に対応してきましたが、その基金も底をついてしまいました。近年の経済不況により国保税の税収が落ち込む一方で、一人当たりの医療費は年々増加の一途をたどり、伊万里市の国保会計は赤字に陥っています。国保会計の累積赤字は21年度の決算時点で5億3386万円に達し、このままの状態で推移すると23年度には累積赤字が10億円近くに達することが見込まれています。国保会計の累積赤字が膨らみ、財政の健全化を図るため、今年4月1日から税率を改正することになりました。市民の皆さんのご理解をお願いします。税率改正の内容。一世帯あたりの平等割額、医療保険分は31,200円に、40から64歳までの介護保険分は5,700円に、後期高齢者医療支援分は改正前と同じ7,000円です。加入者数1人当たりの均等割額、医療保険分は2,400円に、40から64歳までの介護保険分は8,000円に、後期高齢者医療支援分は改正前と同じ4,700円です。所得に応じて計算される所得割額は、医療保険分 8.92% に、40から64歳までの介護保険分は 2.12% に、後期高齢者医療支援分は改正前と同じ 2.0% です。軽減措置。世帯主と国保加入者の合計所得金額が一定水準以下であれば、国保税の平等割、均等割が軽減されます。申告手続きを行わないと所得が確定できませんので、所得がない人でも必ず申告を行ってください。軽減割合は7割と5割と2割です。詳しいことは税務課市民税係電話 23-2148 へお尋ねください。健康の維持に努めましょう。伊万里市では生活習慣病による医療費の増大を防ぐため、保健師などによる保健指導を一層推進していきます。市民一人一人が適度な運動、 バランスの良い食生活を心がけ、特定検診などによる病気の早期発見、早期治療を行うなど、健康の維持に努めていきましょう。大切な医療費を有効に使うためのポイント。1、同じ病気で複数の病院にかかるのはやめましょう。2、薬をむやみに欲しがるのはやめましょう。3、できるだけ診療時間内に受診しましょう。4、かかりつけ医を持ち、医師の指示を守りましょう。5、定期的に特定検診、がん検診を受けましょう。6、生活習慣を見直し、生活習慣病を防ぎましょう。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 市民税、県民税の申告は正しくお早めに。申告期間は18日から3月15日まで。市役所での受付時間は平日の9時半から4時まで。なお、火曜と木曜は7時まで。市県民税の申告が必要な人、23年1月1日現在で伊万里市に住所がある人、農業、漁業、営業、その他の事業を営んでいる人、給与所得者で勤め先から市役所へ給与支払い報告書が提出されていない人や、日給などで源泉徴収をされていない人、給与所得者で給与の他に所得があった人、その他何らかの収入があった人などです。また収入がない人もその旨を申告してください。市県民税の申告をする必要のない人、22年分の確定申告書を税務署に提出した人、または提出する予定の人、給与所得だけの人で勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されている人、これは勤務先から提出されていない場合がありますので、必ず勤務先に確認してください。申告に必要なもの、市県民税申告書、認め印など、また所得税から住宅ローン控除額を引き切れなかった人は、翌年度の住民税から控除できます。以上、詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお問い合わせください。伊万里税務署での申告受付は、所得税の確定申告16日から3月15日まで、贈与税の申告は3月15日まで、消費税の確定申告は3月31日までとなっています。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。23年度から27年度を計画期間とする第5次行政改革大綱と第5次行政改革大綱実施計画を策定します。具体的な取り組み事項や成果指標を定めるもので、元気な伊万里市づくりを進めるための今後5年間の大綱と実施計画になりますので、市民の皆さんの意見をどしどしお寄せください。この大綱は職員の意識改革、成果を重視した行政経営システムの確立、健全な財政運営の確立の3つの視点の下で、市民満足度の高い市政運営を行うための指針となるものです。その最終目的を将来都市像である活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里の実現とします。パブリックコメントの案内、公表する案及び資料、第5次伊万里市行政改革大綱案、第5次伊万里市行政改革大綱実施計画案、意見募集期間は28日まで。詳しいことは企画政策課 電話 23-2124 へお問い合わせください。住宅防火対策推進シンポジウム in 伊万里。住宅火災による全国での死者数が15年以降1000人を超える状況であることから、総務省消防庁の主催により、地域と行政との連携による住宅防火の推進をテーマにシンポジウムが開催されます。日時は13日1時から、場所は市民センターで。東京理科大学大学院教授菅原伸一先生による基調講演や、伊万里保育園の鼓笛演奏、大川地保育園の太鼓演奏など、幼年消防クラブのアトラクションもあります。ぜひこの機会に地域と一体となった住宅防火対策を考えてみませんか。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。 伊万里市では財団法人日本消防協会から助成を受け、二里町中田婦人消防隊の活動を支援する備品として軽可搬消防ポンプなどを購入しました。今後地域における初期消火活動の向上と火災予防の普及が期待されています。なお、この助成事業は宝くじの普及広報を目的として行われているもので、宝くじの収入を財源としています。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。 伊万里市では23年1月1日付で企業誘致商工振興課内に県内自治体では初めてとなる就活支援室を新設しました。設置の目的は、就職氷河期といわれる厳しい雇用情勢の中、ハローワークなどと連携しながら、学生や転職希望者の就職活動を後押しするのが目的です。事業内容、企業誘致で培ったパイプを生かし、約70社の市内進出企業などに求人枠の拡大を要望していくとともに、学生や就職希望者に情報を提供するほか、市役所で高校生対象のインターンシップ、就業体験を実施する予定です。問い合わせ先、企業誘致商工振興課就活支援室、電話 23-2184。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。メバル、魚にもいろんな種類がありますが、私の好きな魚の一つにメバルがあります。目が大きくて張っているからメバルというそうです。身がプリプリしていて、煮付けでよし、吸い物でよし、大きいサイズは刺身で最高と高級魚の部類に入るでしょう。一年を通して釣れる魚ではありますが、2月がメバルのシーズンです。昭和40年代までは伊万里湾の内海でも釣れていましたが、最近は松浦市や肥前町あたりまで出かけなければ釣れないようです。私は食べるのも釣るのも大好きで、以前は2月になるとよくメバル釣りに出かけたものです。メバルは藻場に生息する魚で、海底の藻場が少なくなればメバルもいなくなり、海の良好な環境状況と密接な関係があります。2月の天気にメバル釣り日と言われる日がありますが、これは月に数日ぴったりと風が止まって海が凪となり、海一面が鏡のようになります。こんな日は海水が澄み切って、海岸や船からも海底が見えるので、藻が繁茂しているところに狙いを定め、隠れているメバルを誘い出して釣り上げるのです。餌は タエビやモエビが最高です。ため池から生きているタエビを取ってきて巻き餌として数匹海に巻くと、海中をさまようタエビをめがけて藻からメバルが突然姿を現し、タエビを追いかけるので、そのタイミングを見て釣るのです。細仕掛けで柔らかい竿を通して伝わる小気味の良い引きは何とも言えません。メバルは釣る場所によって黒メバル、金メバルと種類がありますが、プリプリと太ってこの時期は黄色い卵を詰めています。2月の数日しかない小春日和の時に釣れることから、昔からメバルは春を告げる魚とも言われています。毎日いてつく寒さが続いていますが、メバルは春遠からじの思いを感じさせる魚の一つでもあります。以上、視聴雑感でした。
スポーツです。1月9日駅通り商店街をスタートゴール地点とし、新春の伊万里路を駆け巡る第46回新春小伊万里ロードレース大会が開催されました。県内外から多くのランナーが詰めかけ、小学生から一般まで計9部門に566人が出場しました。第17回伊万里ニューイヤー杯少年サッカー大会が12月25日から26日にかけて、伊万里湾大橋球技場など市内3会場で開催され、県内外から24チームが出場し熱戦を繰り広げました。大坪少年スポーツクラブが安定した試合運びで強豪チームを次々と破り、見事に優勝を果たしました。2月の市民スポーツ、11日金曜、教育長杯第1回小学生スポーツチャレンジゲームが8時半から国見台体育館で、13日日曜、市スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で、18日金曜から20日日曜、郡市対抗県内一周駅伝大会が、伊万里市通過は19日です。20日日曜、市長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。2月の町民スポーツ、13日日曜、山城町民卓球大会が8時半から山城公民館で、東山城町民卓球大会が8時半から滝野小学校で、黒川町 K スポーツ大会グラウンドゴルフが8時45分から黒川小学校で、20日日曜、伊万里町民グラウンドゴルフ大会が8時半から京成中学校で、27日日曜、大坪地区ラージボール卓球ニュースポーツ大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。次はみんなの広場です。12月21日市民と市長がまちづくりなどについて意見交換を行う市長と語ろう夢未来塾が子育て支援センターポッポで行われました。伊万里で楽しい子育てをしようと題した今回は、母親など約50人が参加しました。1月9日22回目の新春恒例伊万里恵比寿祭りが中心市街地で開催されました。会場は招福開運を求めて訪れた多くの人でにぎわいました。集まった大勢の観客に宝船の上から景気よく開運豆をまく七福神や、大盛況の福運抽選会で伊万里牛をゲットした大喜びの3人の少年たちの写真が掲載されています。 同じ日、新春恒例の伊万里市消防出初め式が市民会館で開かれました。参加した市内12分団の消防団員747人は高らかに響く号令のもと日頃の訓練の成果を披露しました。教育と文化。1月14日大川地保育園の園児109人がもぐら打ちを行いました。このもぐら打ちは大川地セイラ老人クラブと一緒に行う新年の交流行事で20年以上続いています。青竹の先に藁を巻いて打ち棒約40本を作りました。子どもたちは大きな輪になって、
14日のもぐら打ち、こなたのうちの栄えるように酒出すか持ち出すか、出さねば嫁子の尻打つぞ。
こう言いながら自分の背丈より長い打ち棒で地面を元気いっぱいに叩いていました。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ、ご存知ですか？デート DV、 DV ドメスティックバイオレンスは配偶者からの暴力のことですが、デート DV とは交際相手からの暴力のことです。昨年内閣府が発表した調査によると、被害者は10代や20代が多く、女性の 13.6% に被害経験があります。デート DV は望まない妊娠中絶だけでなく、将来の DV に発展する可能性があります。暴力の内容は身体的、精神的、性的なものであり、配偶者間での DV と変わりません。交際相手以外の異性とのメールや電話の禁止、服装や行動の制限なども暴力の一つであり、相手を支配しようという強い気持ちの表れです。男女が恋愛をする中で生まれる束縛や過剰な依存について、相手に自分の気持ちを理解してもらえず別れることもできない場合に DV 関係へと進んでいきます。 DV は特別なものではなく、全ての交際で起きる可能性があるのです。デート DV 被害者の相談先は友人知人が 53.1%、 家族親戚が 24.2% です。被害者から相談を受けた時にきちんとした対応ができるかどうかで被害者の未来は変わります。愛されているからなどの無責任な言葉ではなく、真剣に話を聞きましょう。また相談できる場所があることも教えてあげましょう。現在伊万里プラザではデート DV に関する紙芝居を作成中です。若年者やその保護者に向けた啓発教材として出前講座などで活用する予定ですので、お気軽に申し込んでください。申し込み先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 郷土の文化財、伝統の祭りや行事その25、マテガタの龍神祭り。旗土町マテガタは1708年の干拓によってできた集落で、龍神が氏神です。龍神は干拓堤防の守り神や水神として多く祀られています。マテガタの龍神祭りは旧暦正月1日にマテガタの龍神を合祀する旗津の田島神社で行われる氏神祭りです。祭りの中心は正月に氏神への供物と同じ飲食物を食べる直来です。神事の後、エソという当番の給仕で、かつては皮や根がついたままの里芋の塩煮とご飯におみきをかけて手づかみで食べていました。それで別名ひげ芋祭りと言いました。現在では食べやすいように里芋の皮や根を取っています。なぜこのようにしたかというと、マテガタを干拓した時の食事は里芋の皮を剥く暇がなく、箸も使えないぐらいの 国間工事でした。その先祖の苦労をしのぶため当時と同じ食べ方をしたのだと言います。注目されるのは餅ではなく里芋が供物とされる点です。これは正月にわざと餅を食べないという餅なし正月の類型です。
ほがらかページです。1月9日二十歳の門出を祝う成人式が市民会館で行われ、男性329人、女性328人で計657人が大人の仲間入りをしました。企画や運営は各町の代表27人の実行委員が担当。前日に市民図書館の中庭に大河内悟さん寄贈のアメリカ花水木2本を記念として植樹しました。1月16日市民図書館で新春かるた会が開催されました。子どもたちに昔の遊びを通して日本の伝統文化を知ってもらうため図書館フレンズ伊万里が毎年行っているもので、この日は大勢の親子連れが訪れました。準備されたかるたは市内の名所などが読まれた伊万里観光かるたをはじめ、いろはかるたや昔話かるたなど約20種類。参加した子どもたちはかるた遊びを通じて言葉の面白さや伝統文化の大切さなどを楽しく学んでいました。ドクターズアイ、佐賀大学附属病院肝臓内科助教で伊万里市立市民病院非常勤医師の岩根真嗣さん。肝硬変の栄養療法について考える。肝硬変になるとアミノ酸が有効に使用できずに低栄養状態になります。その結果腹水やむくみを起こし、重症化すると肝性脳症が起こります。さらに糖代謝の低下により食後の血糖が高くなることは様々ながんの発生率を高くするもとと言われています。実際糖尿病の人は一般の人より肝細胞がんが発生する確率が高く、肝硬変の人が血糖のコントロールを上手に行わなかった場合、肝細胞がんの発生する確率が2倍から3倍にもなると言われています。このように肝硬変を発症した人にとって栄養療法は重要です。逆にアミノ酸のバランスや血糖の状態をより良くすることで肝硬変に伴う症状の改善や肝細胞がんの発生を抑えることもできます。一日に必要なエネルギーやタンパク質は体型や肝硬変の進行度合いにより個人差がありますが、基本的には必要なエネルギーとタンパク質をしっかりとることが大切です。肝硬変でもあまり症状がない人は普通の食事をバランスよく食べることが大事。3度の食事をしっかりとり、一日に必要なエネルギーを確保してください。腹水などの症状が出ている人は大量のタンパクを摂取すると肝性脳症を引き起こす原因になります。食事からのタンパク摂取量を抑え、内服薬で肝性脳症の発症を抑えるのに必要な栄養分を補充します。他にも塩分の摂りすぎは腹水やむくみの原因になりますので、減塩食を心がけましょう。また便秘は肝性脳症を悪化させるので、なるべく便通を良くするために繊維質の多い海藻類やキノコ類、こんにゃくなどを摂るようにしましょう。肝硬変では胃炎を伴っていることが多いので刺激物は避けましょう。もちろんアルコールは肝硬変の進行と 発がんを助長すると言われていますので、基本的には禁止です。肝硬変の人の食事療法は、肝硬変の進行や肝細胞がんの発生を抑える上で、とても大切なことです。本人と患者さんの家族の協力が必要になります。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は立花町渚にお住まいの浜瀬亮さん、優子さんの長男太郎くん3歳5ヶ月と長女夏子ちゃん1歳5ヶ月。僕たちはいつも一緒で仲良し、好奇心旺盛な兄弟なんだ。今はクレヨン遊びやチャンバラごっこが大好きなんだぞ。お父さんお母さん、これからもお手伝い2人で頑張ります。お父さんから一言。わんぱくな太郎くん、将来は目指せプロアスリート。なっちゃんはママみたいな音楽が好きな女性になってね。肩をくっつけ、手をしっかり握り合って、ちょっとおすまし顔のかわいい写真です。ほほえみさん、大坪町六泉寺の山口かなさん25歳。伊万里玉屋に勤務して7年目、担当は経理ですが、売り場や時には自社広告のモデルもやっているんです。日々笑顔を大切に、お客様の目線に立った仕事ができるよう頑張ってます。好きな食べ物は何と言ってもオムライスですね。自分でもふわふわのオムライスを作れるんですよ。週末はショッピングに出かけることが多いです。伊万里玉屋はもちろん、佐世保玉屋も大好きです。好きな男性のタイプは、優しくて私のことを大切にしてくれる頼りがいのある人。長い髪を胸元まで垂らし、白い歯並びを見せた明るい笑顔がチャーミングです。四季の歌。親と子の命を語る涅槃の日。親と子の命を語る涅槃の日。山城町楠久、萩原豊彦さんの句です。未生よりの白椿の花開きどむ、期待の色は紅色と化す。未生よりの白椿の花開けども、期待の色は紅色と化す。立花町梶山胡蝶さんの短歌です。
次は暮らしのチャンネルです。はじめにお知らせ。7日は北方領土の日です。また2月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことです。日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 人権擁護委員は法務省の委嘱を受け、地域での人権相談や啓発活動を行うあなたの町の相談パートナーです。いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、その他人権に関わる問題で悩みがあれば、お気軽にご相談ください。新任は黒川町の和島和則さんです。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 墓地ではない場所に新たに 墓や納骨堂を建てることは法律で禁止されています。墓地の新設、拡張や縮小、または廃止をするときは市長の許可が必要です。たとえ自分の土地であっても許可なく墓地の新設などはできません。なお個人墓地の新設は認められておりませんので注意してください。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。二輪車、小型特殊車を含む軽自動車が使用できなくなった場合や、解体業者に下取りに出した場合は廃車手続き、他の人に譲った場合は名義変更手続きが必要です。3月末日までに手続きを行わないと、実際に所有していなくても課税されますので注意してください。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお問い合わせください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？ポッポママの集い、まっちゃんと遊ぼう。今回は申し込みが必要です。9日水曜10時半から正午まで。場所は市民センターリハーサル室です。終演前の乳幼児とその保護者によるつくしんぼランドが16日水曜10時から正午まで。市民図書館ホールです。申し込みが必要です。2月生まれの乳幼児とその保護者によるお誕生会が23日水曜11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポであります。申し込み先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 みんなが笑顔、子育てファミリーサポート事業。子育てファミリーサポート事業とは、子育ての手伝いをしてくれる人と手助けをしてほしい人との相互援助活動を行う事業です。保育園や留守家庭児童クラブなどへの送迎ができないときや、保護者が疾病、冠婚葬祭、幼児などで育児ができないときなどに利用できます。対象児童は生後6ヶ月から小学校6年生まで。ただし、市内に在住または勤務している人の子どもに限ります。利用時間は午前6時から午後9時まで。ただし、会員になるためには事前の登録が必要です。問い合わせ先、伊万里市子育てファミリーサポートセンター、子育て支援センターポッポ内、電話 23-5197。 ひまわり会認知症講演会が20日日曜午後1時、市民図書館であります。演題は認知症に強い脳を作ろうです。定員120名で予約が必要ですが、定員になり次第締め切ります。申し込み先、ひまわり会黒川さん、電話 090-2215-5556 です。水道部では平成23年度に行う水質検査の計画案を水道部管理課浄水場管理事務所水道部のホームページで公表しています。提出期限は3月4日金曜。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 佐賀県後期高齢者医療広域連合では、被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行った人に対し、申請により葬祭費3万円を支給しています。葬祭を行った日から2年を経過すると、時効により支給ができなくなりますのでご注意ください。まだ申請していない人は早めに手続きをお願いします。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 後期高齢者医療では、 災害や失業などによる減免基準の見直しを行いました。詳しいことは長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へお問い合わせください。佐賀県の最低賃金が改正されました。1時間あたり642円です。なお産業別に最低賃金が改正されていますので、詳しいことは佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-32-7179 までお問い合わせください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。総務省では経済的な理由で地上デジタル放送をまだ視聴できない NHK 放送受信料全額免除世帯に対する支援を行っています。今回その対象に市町村民税非課税世帯を加えることになりました。詳しいことは総務省地デジチューナー支援実施センター、電話 0570-023-724 までお問い合わせください。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、車間距離を詰めたり速度にムラのある運転をすると加速や減速の機会も多くなり、市街地で 2%、郊外で 6% 程度燃費が悪化します。年間1万キロメートル走行する 2000cc の普通乗用車で、加減速の少ない運転をすると、ガソリン 29.29 リットルの省エネ、二酸化炭素 68キログラムの削減になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。スタミナ焼肉オリエンテーリングが3月20日日曜、小雨結構ですが悪天候の時は翌日に延期です。コースは大河内町周辺、参加費1組2000円です。申し込み期限18日金曜、詳しくは青少年センター電話 23-2658 へお問い合わせください。ピノキオの家で伊万里さんの間伐材を使い、お子さんやお孫さんのために学習机を作ってみませんか。費用は材料、工具、機械使用料込みで2万3000円です。申し込み期限は28日月曜まで。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398 です。4月1日以降の1年間において市営住宅に空室が出たときに順次入居するための入居予備者を募集します。募集団地は立花、大坪、勝田、楠久第二、これは3階建てのみです。大久保、立岩、弁天となっています。受付期間21日月曜から25日金曜まで。詳しいことは建設課建築住宅係までお尋ねください。電話は 23-2464 です。ソフトボール協会チーム登録を16日と17日、国見台協会事務所で受付します。問い合わせ先、ソフトボール協会事務局松本さん、電話 28-0009。 2月の行事予定、市民センター12日土曜1時半から第8回伊万里小学校コーラス部定期演奏会バレンタインコンサート、27日日曜9時から伊万里市地域婦人大会、市民図書館一般上映会第3の男が17日木曜2時半から、前在会 27日11時半から1時まで。同時開催で、フルフォン1と椅子の木合唱団ミニコンサートもあります。2月の休館日、14日、21日、28日の月曜と、24日の館内整理日です。2月の市民相談。会場は市役所1階、市民相談コーナー。時間は10時から3時。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2、第4水曜。司法書士相談は第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜、9時から4時まで。いずれも予約が必要です。情報広報市民サービス係、電話 23-2133 へお願いします。人権相談、第1、第3火曜。消費生活相談、毎週月曜から金曜の10時から4時まで。行政相談、第3金曜、9時から正午まで。予約制の年金相談は、1階面接室、市民ロビー前です。毎週金曜9時半から3時まで。予約電話番号、0955-725161。新商社相談も、1階面接室、市民ロビー前です。毎月第4月曜10時から3時まで。心の健康相談は、福祉課社会福祉係で、毎週月曜から金曜、ただし水曜日は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずご相談ください。佐賀県司法書士会では、相続登記をお済みですか月間にちなみ、無料相談会を開催します。28日月曜までの10時から3時まで。予約が必要です。土曜、日曜、祝日はお休みです。場所は佐賀県内の各司法書士事務所。内容は、登記名義人が先々代のままパートナーに全財産を相続させたい。相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができないなど、この機会にどうぞご利用ください。以上の問い合わせ先は、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 です。
第5回伊万里市都市景観賞が発表されました。ふるさと部門、岩宮本店。デザイン部門、キスの前菜亭と決まりました。1月1日現在の使徒の動き、男27,730人、女32,111人、合わせて57,941人、前月に比べ19人減っています。なお世帯数は22,005世帯で、前月に比べ2世帯減っています。これで広報伊万里2月号を終わります。2月きさらぎ。節分、立春と暦の上では確実に季節が移り、一足一足春の足音が聞こえてきそうなこの頃です。ほんの少しだけ春が感じられるようです。では来月号までごきげんよう。